皆さんおはようございます。いかがお過ごしでしょうか。風香る新緑の季節となりました。爽やかな風が心地よく感じられますね。それではこの朝もご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。はじめに一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、先週一週間もあなたが共にいて恵みによって守り導いてくださったことを覚えて心から感謝いたします。この朝もあなたの御前に静まり御言葉をいただきます。どうぞ私たちの心を開いてくださり、あなたの御心をお示しください。御手に委ねてイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は先週に続いて創世記の31章に入ります。先週はラバンとヤコブが富をめぐって駆け引きを繰り広げていったという出来事から学びました。ヤコブはラバンの下で20年間仕えてきたのですが、報酬らしい報酬はほとんど受けてきませんでした。奴隷のように都合よく使われてきたんですね。そんなヤコブは家族を連れて故郷に帰りたいとラバンに申してます。ヤコブに出て行かれては困ると考えたラバンは、報酬を与えることを約束して、ヤコブはその条件として普通の毛色ではない家畜を報酬として求めました。ラバンはそれくらいなら大したことはないだろうと考えて、その要求を受け入れます。そしてヤコブは知恵を働かせて自分の家畜を増やしていきました。ラバンもヤコブも豊かになるにつれて、富に心がとらわれて執着していったように思われます。そんな2人の姿を通して、私たちにも与えられている富について考えることもできました。今日の箇所では、その後ヤコブが故郷に帰ることを決意して、家族を連れてラバンのもとを去る、逃げるという出来事が描かれています。ヤコブもラバンもお互いに相手に対して不満を抱いていたようです。お互いに自分は正しくて相手が悪いと考えていたようなんですね。そんな彼らに対して神様はどのように働きかけたでしょうか。さて、その後ヤコブはラバンの息子たちが、ヤコブは我々の父のものを皆取ったと言っているのを耳にします。またラバンの態度が以前のようでないことにもヤコブは気づきました。ヤコブが多くの財産を所有するようになったのを見て、ラバンと彼の息子たちは妬みを抱いたようです。なんだかわかるような気もしますね。最初ラバンはわずかな報酬でヤコブがここに留まってくれるだろうと期待して、ヤコブの要求を受け入れました。ところが、予想に反して、ヤコブの家畜はどんどん増えて、強い群れは皆ヤコブのものになってしまったんですね。こんなはずでは、ヤコブにまんまと騙された。そんな思いでいたのではないでしょうか。そして、ヤコブを妬んで、厳しく当たるようになっていったようです。そんな時、神様はヤコブに語りかけます。3節にあります。あなたが生まれたあなたの先祖の国に帰りなさい。私はあなたと共にいる。このことはすでにヤコブの心にあった思いでしたが、神様はさらにはっきりと今がその時だと示されました。ヤコブはその言葉を聞いて、 これからどうすべきか真剣に考えたと思います。ラバンは自分を憎んでいるようだ、神様はふるさとに帰るように言っている、自分もそう思っていたし、神様が背中を押してくれている、これは今ラバンのもとを去ることが主の御心ではないかと考えるようになります。そうして彼は決心をします。家族を連れてラバンのもとを出て行こうと決意を固めました。彼は周りの状況と神様の御言葉によってこれが御心だと判断したんですね。私たちも神様は何を望んでおられるのか、それが御心にかなうことなのかどうか迷うことがあると思います。そんな時、周りの状況と御言葉は大事な判断材料となります。自分の思いだけではなくて、置かれている状況はどうなのか、そして御言葉を思い巡らして、そのことに平安があるのかどうかを確認して判断をしたいと思います。さて、そうして彼は二人の妻ラケルとレアを野に呼び寄せて自分の決意を伝えます。ここにこう野に呼び寄せたとあるのは、ラバンに知られないようにということなんでしょうね。五節以降にヤコブが妻たちに言っていることが書いてあります。私はあなた方の父ラバンに力を尽くして仕えたと、それなのにラバンは私を欺いて私の報酬を幾度も変えた、それでも神は私を守ってくださってラバンの家畜を私にくださったのだ、そんなことを言っています。こうしたヤコブの言葉を見るとですね、いかにも自分は悪くない、悪いのはラバンだと言っているようにも聞こえます。なんだか妻たちにですね、俺は悪くないよなと同意を求めているようにも思えるんですね。自分の正当性を主張しているというんでしょうか。そして主がこの土地を出てあなたの生まれ故郷に帰りなさいと告げられたと言っています。要するに自分はラバンに20年間不当に扱われたけれども、神様はそのことをご存知で、ラバンから取って私に報酬を与えてくださった、そして今生まれ故郷に帰るように命じておられる、だから私と一緒に行ってくれないか、そういうことですよね。そのように妻たちに自分の決意を伝えて同意を求めました。これを聞いた妻たちはヤコブに同意をします。14節でこんなことを言ってます。私たちの父の家に相続財産で私たちの受ける分がまだあるのでしょうか。どうやら彼女たちは父親から財産として受けるものは何も約束されていなかったようです。そんな父親に不満があったようです。15節では、彼は私たちを売り私たちの代金を食いつぶしたのですからと言っています。神は父から取り上げて自分たちに与えてくださったのです、当然私たちのものですと言ってヤコブの主張を支持しました。そうしてヤコブは家族を連れてラバンのもとで手にしたすべての財産を携えて生まれ故郷のカナンの地を目指して出発します。ところがその時ちょっとした事件が起こります。妻のラケルが 父親のものをこっそり盗んでしまうんですね。19節にありますが、ラバンはまじないの時に使うテラフィムという、人形のようなものを大切に持っていました。家の神様として拝んでいたものだと思います。ラケルはこの時そのテラフィムを取ってしまうんですね。何か父親から相続財産として受けてもいいはずだと考えたのかもしれません。こうしてヤコブ一家はラバンのもとを去ります。20節をお読みします。20節。またヤコブはアラム人ラバンに内緒にして自分の逃げるのを彼に知らせなかった。ヤコブはラバンには内緒にしてこのことを進めました。つまりラバンに知らせずに逃げたということですよね。ラバンに知らせたら引き止められる、力ずくで妨害されると分かっていたからだと思います。ヤコブが逃げたということは、彼らが出発してから3日目にラバンに知らされます。これを知ったとき、ラバンはどんな思いでいたのかなと思います。おそらく怒り狂ったのではないでしょうか。ヤコブは俺に黙って逃げたと思ったでしょうね。確かにラバンの立場にしてみれば、ヤコブの方にも非があったように思われます。ラバンはヤコブと約束を交わしていました。報酬を与える代わりにヤコブがここに留まる、そういう約束でしたよね。しかしヤコブはその約束を破って去ってしまったわけですね。ラバンにそのことについて交渉することなく逃げるという方法を取りました。ある意味で無責任のような気もします。しかもラバンの大事なものを盗んで逃げたと思われてしまいました。テラフィムのことですね。盗んだのはヤコブではなくてラケルでしたが、ラバンはヤコブが取ったとしか考えなかったでしょうね。とするとラバンにとってはヤコブが悪い、自分は被害者だということになります。多くの家畜を騙し取られたという思いもあったはずです。そうしてラバンはすぐさまヤコブの後を追いかけました。何としてでもヤコブを捕まえて連れ戻そうとするんですね。身内の者たちを連れて7日の道のりを追って行って、そして追いつきます。なんだかものすごい執念を感じますね。ひょっとしたら憎しみからヤコブに危害を加えようとしていたのかもしれません。そんなラバンに神様が夢で現れて語りかけます。24節にこうあります。あなたはヤコブとことの善悪を論じないように気をつけよ。ことの善悪を論じるなと言われました。これはどういうことなのでしょうか。神様はなぜこう言われたのでしょうか。これはヤコブが正しいのか悪いのか問わないようにしなさいということなのかなと思いました。自分の正しさを主張しないようにと言われているようにも思います。どうやら神様はラバンにヤコブを厳しく懲らしめないようにと諭されたようです。 これを聞いてラバンは最初、到底納得できなかっただろうなと思います。しかし、この語りかけがあったことで、ラバンは少し冷静になっていったようです。それまでは自分が正しくてヤコブが悪いという思いしかなかったのが、この言葉を聞いて自分の姿にはたと気づかされたのかなと思います。自分にも非があったということに気づかされたのかもしれませんね。神はそのこともすべてご存知であったということです。それが知られているということですよね。このあとラバンがヤコブに追いついてヤコブを問いただす場面が描かれていきますが、ラバンは意外と落ち着いて話をしているんですね。ヤコブに対する怒りがだいぶ収まっていったようです。こうして神様はラバンの心に働きかけてヤコブを守られました。さて、今日のところに出てくるヤコブもラバンもお互いに自分は正しい、相手が悪いと自分の正しさを主張していたようにも感じられます。私たちもそういうことがあるように思います。私たちはどうしても自分は正しいとしてしまうものです。自分が間違っているとは認めたくないですよね。人に何かを言われたとき、つい自分の正しさを主張したくなります。それは自己防衛本能の一つなのかもしれません。そんな私たちに神様は、今日のところにあります、ことの善悪を論じないように気をつけなさいと言われているのかなと、このところを読んでいて思いました。そこで、次に、このことの意味、このことの善悪を論じないように気をつけなさいと言われていること、このことの意味をもう少し踏み込んで考えてみたいと思います。果たして、私たちは自分の正しさを主張してはいけないのでしょうか。このことについて聖書はどう言っているでしょうか。まず大前提となる大事なことを確認したいと思います。それは、正しく裁かれるお方はただお一人、神様だけであるということです。神様だけが正しく裁くことがおできになるということ。新約聖書ペテロの手紙第1の2章22節と23節をお読みします。ペテロ第1、2章22節と23節。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。これはイエス様の姿ですね。イエス様はユダヤ人指導者たちから妬まれ、憎まれて捕らえられ、不当な裁判を受けました。その時イエス様は一切弁明をしませんでした。自分の正しさを主張しなかったんですね。ただ正しく裁かれる方にお任せになられたとあります。すべてをご存知で正しく裁くことのできる父なる神様にすべてを委ねました。私たちはイエス様のようにはできないと思います。同じようにはできませんね。どうしても自分の正しさを主張してしまいます。でもそれでいいと思います。 イエス様がそうされたからといって、私たちも不当なことをされてもぐっとこらえて我慢しなければならないということではないと思います。そうしようと思っても私たちには無理でしょうね。反論してはいけないとは神様は言っておられません。でもこのところから教えられることがあります。それは、天の神様だけが真実を知っておられて、正しく公平に裁きをなさることができるということです。私たちは真実を知っているとは限りません。私たちはどうしても自分の立場で物事を見てしまいますね。主観的になってしまいます。全体の中のある部分しか私たちには見えていないかもしれません。そのつもりはなくても自分にとって都合の良いとこだけしか見ていないのかもしれませんね。自分が間違っているということもあるということです。私たちはそういうものだということです。このことをまずわきまえたいと思います。これが大前提です。その上でですね、その上で私たちは自分の正しいと思うところを主張してよいと聖書は言っているように思います。ただし、気をつけなければならないことがあります。そこで最後に、私たちが自分は正しいと思うときに気をつけたいことを3点ほど聖書から確認をしたいと思います。自分が正しいと思うときに気をつけたいことです。第1点目は、人を裁かないということです。人を裁かないということ。マタイの福音書7章の1節をお読みします。マタイ7章1節。裁いてはいけません。裁かれないためです。イエス様は裁いてはいけませんと言われました。ここで言っている裁くというのは、一方的に人を非難して決めつけるということです。このところでイエス様は、人の目の中にある小さな塵にはすぐ気づくけれども、実は自分の中の目の中に大きな針、大きな木材ですね、その大きな針があることには気づいていないと言っています。自分のことを考えても、そういうことがあるなと思わされます。先入観を持って見てしまうんですよね。自分は絶対に間違っていないと思い込んで、あの人は間違っていると一方的に決めつけてしまうことがあるということです。そんな私たちにイエス様は、裁いてはいけませんと言っておられます。自分の姿を客観的に見ていくことの大切さを教えています。このことを大事なこととして心がけたいと思います。これが第1点目のことです。次に第2点目のことは、神様の御心を求めるということです。御心を求めるということ。ルカの福音書、ルカの福音書の12章の11節と12節をお読みします。ルカ12章11節と12節。また、人々があなた方を街道や役人や権力者などのところに連れて行ったとき、何をどう弁明しようか、何を言おうかと心配するには、及びません。言うべきことはその時に聖霊が教えてくださるからです。これもイエス様の言葉です。もし 誰かに訴えられるようなことがあったとき、何を言おうかと心配する必要はないと言っています。言うべきことは、聖霊様が教えてくださるというんです。つまり、御心を求めるということです。何を言うべきか、祈って求めるときに、神様は語るべきことを教えてくださいます。そのためにも、何か言いたくなったときに、一呼吸置いて、心の中で祈るということは大事なことではないでしょうか。神様の御心を求めること、これが第二点目のことです。そして、第三点目のことは、正しい良心を持って弁明するということです。正しい良心を持って弁明すること。次に、ペテロの手紙第一、三章、15節と16節をお読みします。ペテロの手紙第一、三章、15節と16節をお読みします。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。ただし優しく慎み恐れて、また正しい良心を持って弁明しなさい。そうすればキリストにあるあなた方の正しい生き方を罵る人たちがあなた方をそしったことで恥じるでしょう。このところに弁明するときの態度が示されています。優しく慎み恐れて、また正しい良心を持って弁明しなさいと言っています。優しくというのは、相手を打ち負かしてやろうというような思いで反論するのではなくて、柔和な心で説明するということです。それから、慎み恐れてということは、真実を知っておられて正しい裁きをなされる神様を恐れてということです。そして、正しい良心を持ってというのは、誠実に相手の立場を思いやりながらということを言っていると思います。まあ、そう簡単にできることではないかもしれません。それでもイエス様の姿を思い起こしながら、このような態度で説明できるように神様の助けを求めていきたいと思います。今日はヤコブとラバンがお互いに自分の正しさを主張した姿から学びました。自分は正しいと思うとき、本当に気をつけなければならないと神様は私たちに教えておられます。真実を知っておられて正しく裁くことのできるお方は神様ただお一人です。私たちは正しいとは限りません。この神様の前にへり下りながら、語るべきことを祈り求めていきたいと思います。そしてお互いのことを思いやりながら、良い人間関係を築いてまいりましょう。それではお祈りをしたいと思います。あなたはヤコブとことの善悪を論じないように気をつけよ。愛する天の父なる神様、この朝も御言葉を通して私たちの心に語りかけてくださりありがとうございます。ヤコブとラバンはお互いに自分は正しい、相手は間違っていると思い込んで、なかなか歩み寄ることができないでいました。神様はそんな彼らの間に入ってくださって、ことの善悪を論じないように気をつけよと語りかけてくださいました。 私たちもつい自分は正しくてあの人は間違っていると決めつけて人を裁いてしまうことがあるように思います。そんな時、自分の姿を客観的に顧みることができるように、私たちの心にお示しください。すべてをご存知で、正しく裁くことのできるお方は、あなたお一人です。このことを覚えて、神様の前にへりくだるものとしてください。そして、御心を祈り求めながら、正しい良心を持って、誠実に自分の語るべきことを語ることができるように、助け、導いてください。今週も私たちの日々の生活を恵みによって守り、導いてくださいますようにお願いをいたします。心からの感謝を持って、私たちの救い主、イエス・キリストのお名前によって、お祈りをお捧げいたします。アーメン。